私たちが読み進めていますヨハネによる福音書は4つの福音書の中でも最も年代が新しいものだと言われています。マルコによる福音書が一番古くて、でヨハネが一番新しいんだと学者は言います。その2つの書の間には数十年の開きがあると言われております。で確かにこの2つの福音書の間には時間の経過をうかがわせるようなものがあります。ヨハネによる福音書は主イエスキリストというお方がどのようなお方であるかについての理解と告白というものが、より整理され洗練されたものになっているという印象を読むものに与えます。このお方が神と一つの存在であること、はっきりと子なる神と呼ぶべきお方であること、私たち教会が父なる神と共に礼拝すべき神であられること、そのことがいよいよはっきりと告白されている福音書であるということができます。それは他の3つの福音書とは全然異なる理解を持っているというわけでもありません。一人のキリスト者の生活においても、キリストの出来事がこの自分に与えるインパクトというものが日を追うごとに深まっていき、また自分の人生に起こった新しい状況の中で福音の知られざる面が新しい響きを持って聞き直されることが当然起こるのと同じことであります。教会共同体もまた時代が進むごとに新しい状況の中で新しくキリストに出会い直し、その良き知らせを聞き直していくということが起こったのであります。そしてヨハネがどうしてもこのことを自分は意識して語りたいと願ったことの一つは、教会が信じているイエスというお方が天の神と一つであること、すなわち私たちが礼拝すべき誠の神であることをいよいよはっきりと語るところにあった。これは疑いのないことであります。だからこの福音書は、この福音書の書き出しにキリストを言葉と呼びながら、言葉は神であったとそうはっきりと語り、またこの福音書のクライマックスであるご復活された主イエスと弟子たちの再会の際には、ある一人の弟子の口に、私の主、私の神よと、そうこの方に呼びかけながら礼拝する一人の弟子の姿、また教会の姿をそこに証言いたしました。イエス・キリスト、このお方は地上に来られた神そのものであられる。このようなヨハネによる福音書であるから、今日私たちが聞きました聖書の物語がどれほど不思議で、この物語を聞いた者に困惑を与えるものであるか、これはどんなに強調しても強調しすぎることはありません。天地の作られる前から父なる神と共に一つであり、父なる神と共に永遠にあった、そうヨハネによる福音書が信じる子なる神が、今日読みました聖書の箇所において憤り興奮し泣いておられるんです。ラザロというこのお方が大切にされた一人の人間の死を目の前にして、その墓を目前にして、その死を痛み泣いている姉妹、近所の者たちの涙を目の当たりにして、子なる神の心が騒ぎ、波立ち憤り涙を流された。不思議なことです。何が不思議で理解に苦しむかと申しますと、ごく単純に言えば、これは全然神様らしくないんです。この方が心を騒がせ憤り涙を流さなければならない理由が、私たちは本当のところよくわからないんです。 なぜならば、この福音書の文脈の中で、この物語、一つの物語の文脈の中で見ても、その場にいた多くの人々の中にあって、このお方だけはラザロの死の出来事がどこに行き着くかをよくご存知であったのです。死んで墓に葬られ、もう4日も経ち、臭くなっているにもかかわらず、この一つの物語の文脈においては、このラザロを襲った死の病が死で終わりきるものではないっていうことを、この出来事の初めからシュエスは一人だけよくご存知であったはずだからです。姉妹たちが泣いている、近所の者たちが泣いている、それはよくわかる。死は私たち人間よりも強いものです。けれども、もしもその人たちがこれから起ころうとしていることを自分たちもシュエスと同じように知っていたとしたならば、ラザロが間もなくよみがえるということを知っていたとするならば、泣き続けることはなかっただろうと思うのです。その苦しみ、その悲しみを終わらせることができるお方、その力あるお方、天地の造り主なる神の一人子が、なぜこれから起こることを知りながら泣く必要があるのだろうか。無から有を呼び出すことのできる天地万物の造り主と告白されるお方が、心を騒がせることなどあるのだろうか、興奮し憤り涙を流すことなどあるのだろうか。ギリシアの哲学者たちが、古いギリシャ神話の神々っていうのは本当に何ていうか人間の生き写しそのままだと、我々の心を投影したものに過ぎないと論理的に突き詰めて考えていった結果、全知全能の神というものは、神という存在がいるとするならば、それは不動であり、心を騒がせるなどということは決してなく、心を騒がせ涙を流すような神は、我々弱く脆い人間が自分自身の姿を投影したものに過ぎない、我々が作り出した神なる神に過ぎない、そういう結論に至りましたけれども、我々もまた憤り涙を流すシュエスの姿に対して同じ疑問を持たざるを得ないかもしれない。そしてまた福音書記者は、このような哲学者の神を知らないはずがないのであります。この人は決して心を騒がせることのない全知全能の不動の神、哲学者の神、説得的な神らしい神を知っているのであります。いよいよこのお方が子なる神なのだ、私たちが礼拝すべき神なのだ、ロゴス、言葉と呼ばれるこの世の第一原理としての神なのだ、そうはっきりくっきり語りたいのであるならば、このような神らしいシュエスの姿を強調した方が良かったのではないか。心を騒がせることなく、目の前に起こる我々が一喜一憂する出来事の中で大丈夫とドーンと構えている、そういうシュエスの姿を描き出した方が良かったのではないか。そういう問いが生まれたとしても、それは決して的外れなものではないと思います。けれども、 音書記者はそうしませんでした。忘れがたかったからだと思います。この出来事に接した者たち、マリアはマルタは弟子たちは、そして彼らの話を聞いた福音書記者は、この主イエスの憤りと涙がすっかりと心に刻み込まれてしまって、この出来事を思い起こすたびに主の涙、主イエスの泣き顔を思い出さずにはおれなかったのだと思います。主が墓に葬られたラザロを墓の中から呼び起こされた時、主は涙を流されておられたんだよ。そうやって話し出さずには続く出来事を話すことができなかった。それが一続きの出来事であると考えずにはおれなかったのだということだと思います。この主イエスの興奮、憤り、涙を語らなければ、墓に葬られた死人ラザロがよみがえったという奇跡の証人としての証しをすることは自分にはできない。少なくともこの証人たちにとって主の憤り、主の涙はラザロの復活の奇跡と同じほどの重さと驚きを持っていたのであります。聖書学者たちは、主イエスがなぜここで涙を流されたのか、憤られたのか、福音書からは確かなことは言えないとしつつ、主に2つの解釈を提案しています。1つ目、主イエスがよみがえりをお与えになる方だということを期待していない人々の不信仰に憤りを覚え、涙を流すことに嘆かれたという解釈、これが1つ目です。2つ目、主イエスはこんなにも人間を捕らえ、人間を恐れさせている死の力に憤り、人間のその哀れな姿に涙を流されたという解釈です。どちらかといえば2つ目の解釈が福音書全体の文脈に即しており、妥当な読み方だろうと言われています。こんなにも死の力の前に右往左往してしまっている、嘆いてしまっている人間が哀れだと、私もこちらの方が妥当な読み方だろうと思います。けれども、シエスが憤り涙を流した理由を福音書からは確かに知ることができないというのはちょっと言い過ぎではないかと私は実は思っております。福音書自身がこのシエスの不思議な涙、我々が困惑させられる涙の理由をちゃんと語っているじゃないかと私は思うのです。36節のユダヤ人たちの言葉であります。ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか。私はこれが主イエスが興奮し憤り涙を流された理由そのものであると信じます。シエスというお方はこの福音書においても周りの人たちからたびたび誤解される羽目にあっております。11章から始まるこの物語においてもシエスに対するたくさんの誤解、浅い理解に取り囲まれております。弟子たちの誤解、マルタとマリアの誤解、そしてユダヤ人たちの度重なる誤解がこの短い11章の間にももう繰り返し出てまいります。そしてこのラザロのよみがえりの出来事がどこに帰結するかというと、主イエスに対する無理解が頂点に達して、この時から後主イエスを殺してしまえっていう空気がユダヤ人たちの間で決定的なものになると そういう誤解の極地が待っているんです。だから36節も、主イエスが子なる神であることを知らない、礼拝すべき我々の命とよみがえりの主であることを知らない、そういうユダヤ人たちの間違った受け止め方だと、そうやってほとんど読み飛ばしてしまうのかもしれません。けれども虚心坦懐に読めば、私はこの感想は的を射た受け止め方でなかったかと思うのです。なぜ主イエスがラザロの死を前にして憤っておられるのか、涙を流しておられるのか、ご覧なさい、どんなにラザロを愛しておられたことか、その通りじゃないでしょうか。これ以上にストンと落ちる理解が他にあるでしょうか。主イエスを取り巻く人々はさまざまな思惑を持ってそこにいます。しかし主イエスを見ている人たちがさまざまな思惑を持っていたとしても、たとえどんな悪意を持った誤解を身の内に抱えていたとしても、またどんなにいい加減な無理解をこの方に対して抱いていたとしても、その誤解無理解を突き抜けて届いてくるものがあったのではないでしょうか。ラザロの墓を目前にして憤り、涙を流すイエス様の姿を見たら、誤解しようもなく突き刺さってくるものがあったのであります。あ、この人はどうしようもなくラザロのことを愛していたんだ。シュエスの敵であっても、シュエスを十字架につけてしまえと思い定めた者たちであっても、このことはよく分かったんです。この人はラザラのことをどうしようもなく愛している。子なる神の苦しいほどの愛であります。もちろんこのように言ったところで、それでもなおなぜこの直後にラザロを墓から呼び起こすことをお定めになっておられたお方が、誰もが強烈に印象付けられるほどに憤られ、涙を流さなければならなかったのか、その最初の不思議、その最初の問いに答えたことにはならないでしょう。けれども私たちにはもうこれで十分なような気がいたします。主はどうしようもなくラザロを愛していらっしゃる、これでもう十分なような気がします。そのことを本気で受け止めたい、そこから外れていくような議論っていうのはあんまり意味がないんじゃないか。私たちはここに留まりたい、集中したい。それどころか実を言えば、もっと真ん中へとぐいっと招かれているのではないか。真ん中、すなわち私たち自身が観察者としてではなく、この出来事の中に入っていくようにと招かれているのではないか。これもまた本当に面白いところなのですけれども、今日読んでいます聖書箇所の最初の言葉、マルタの最初の言葉、先生がいらしてあなたをお呼びですと、マルタが姉妹マリアに耳打ちしたという表現があります。そういう描写があります。でもその前後を見ても、シュエスがマリアを呼んでいるなどという記述はどこにも見当たらないのです。その直前には 主イエスに対する誤解を打ち破られて、まるで彼女自身が復活に預かったように、マルタの悔い改めの出来事が記されているだけであります。そこから立ち上がって妹のマリアを呼びに行っただけです。先生がいらしてあなたをお呼びですけれども、どこにも主がマリアを呼びに行かせたと、そんなこと書いてないんです。けれども私の信頼するある学者は、これは全く正しいのだと言います。このマルタの言葉、マルタの行動は全く正しい。シュエスの言葉というものは一人一人に的中し、声になって届く言葉だ。的中、的に当たるですね。的中するんだ、一人一人に。マルタに的中したシュエスの声が、今度はそのマルタを通してマリアに声となって的中しに行くんだと、そう言います。シュエスの声を聞いた者が、今度はシュエスの声を届ける証人になる。耳打ちしたという最初の説の独特の表現も、シュエスの声が今度はマリアに向かって、マリア一人を目指して語られた声として、主があなたを呼んでいるんだ、主がマリアあなたを呼んでいるんだ、マリアの名を呼びながら、マリアをご自分のもとに引き寄せようとされるシュエスの呼び声であることを表現しているのだと言います。耳打ちなんです。シュエスの呼び声が耳打ちされるんです。この私一人だけに聞こえるように耳打ちされているんです。そしてさらには29節のマリアはこれを聞くとすぐに立ち上がりという表現は、同じ学者によれば、これはマリアの復活と理解して差し支えのないのだとさえ言われております。シュエスの言葉がシュエスの声として届くとき、聞かれるとき、思わず立ち上がってしまう。そこで神に知られ、神を知る新しい自分、本当の自分、よみがえりの命、永遠の命を取り戻すのであります。同じように今日私たちがこの主イエスキリストに呼ばれているのであります。耳打ちされているのであります。この名が呼ばれ耳打ちされているのであります。それゆえもう一歩進んでいきます。立ち上がり、もう一歩進んで、我々はこのように告白いたします。ご覧なさい、主イエスはどんなに私を愛してくださっているか、私たちを愛してくださっているか。主イエスキリスト、この方はこの私たちのために心に憤りを覚え、興奮し、涙を流されるお方であります。死んではならない、死んでほしくない、あなたの悲しみ、あなたの涙、それは私のものだ。子なる神の狂おしいほどの愛は、ここにいるお一人お一人に今耳打ちされているシュエスの声、主の生ける声であります。 このお方は遠い神ではありません。哲学者の神ではありません。我々と切り離されたところで観察される神ではありません。私の名を呼ばれる神、私の名を呼んでくださる神、私のために生き通られる神、私のために今涙を流される神であられます。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、ラザロのために憤られ、心をかきむしられ涙を流してくださったあなたであることに、ただただ驚きを覚えます。そしてそのラザロのための憤りと涙も、ラザロだけでなく、この私たちに耳打ちしてくださる、この私たちに対するあなたの憤りであり涙であることを心より感謝いたします。ただひたすらあなたに重んじられ、あなたに愛されている、そのような自分であることをここで取り戻すことが許されましたことを心より感謝いたします。このあなたの呼び声を聞き、そのような愛されている自分によみがえった私たちが、まだこのことを遠巻きに眺めているもの、遠巻きに観察しているもの、そのためにまた立ち上がることができなくなっている者たちに、今度は私たちが届けることができますように、どうぞ私たちを用いてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。